皆さんこんにちは。呼吸ケア専門サロン縁の下天使の沼田です。で今日はですね、また睡眠のことについてお話をしていきたいと思います。でまず皆さんに考えていただきたいのは、睡眠で重要なのは量だと思いますか、それとも質だと思いますかね。ちょっと考えてみていただきたいんですけれども、先に答えを言っていくと、睡眠は圧倒的に量の方が重要になります。でここを今日はちょっと深掘りをしていきたいと思っているんですけれども、でそもそもですね、日本の、文化みたいなもので考えていくと、結構以前というか昔は休むことが悪みたいなところがあったように思っています。例えばその学校を休むにあたってとか、仕事を休むにあたって多少の熱があってもいけみたいな、だいぶ昭和の話ですけどね、それはもう、最近はもうだいぶないですけど、ただそういうこう頑張ることが美徳とされるような、睡眠を削って仕事に打ち込むことが美徳とされているような時代は確かにあったというふうに思います。で、高度経済成長とかバブルの、時代もありましたけど、やっぱりその睡眠時間を削ってガンガン仕事をすると、例えば自分のキャリアが進むとか、収入が上がるとか、会社の業績が伸びるみたいな感じで、ただそこかなり自分個人の睡眠が犠牲になっていたっていうのは、実際あるんじゃないかなと思っていて、そのあたりからですね、結構その睡眠を、量が取れないことを量より質だという言葉に、正当化するというか、こうやっていたんじゃないかなっていう背景があるというふうに考えています。で昔のとある栄養ドリンクの CM とかでも、24時間働けますかみたいなワードが出てくるぐらいで、僕もリアルタイムでは見てないんですけど、見てたかな、記憶があるぐらいかなっていうところですけど、あるという感じで、日本はもともとそういう文化があると。ただ、改めて話をすると、睡眠はその量が絶対大事で、質でカバーすることは基本的にはできませんというところですね。で、これをちょっと分かりやすいというか、例えで見てきたときに、勉強と比べると全然違うということがわかるんですけども、で、例えばですね、とある資格試験に受かりたい二人がいたとしましょう。A 君と B 君と。で、A 君は、効率は別に普通なんだけれども、頑張って勉強時間を捻出して、その試験までに100時間勉強したと。で、合格できたと。で、一方 B 君は、比較的効率がもともといい子で、30時間ぐらいで、試験に受かったとしましょう。で、この二人の関係を考えたときに、確かにこの勉強時間は差がありますけど、今回その二人が勉強した目的っていうのは、試験に受かることだったはずです。で、二人とも試験には合格してるんですよ。なので、別にプロセスは確かに違うんだけれども、試験に合格するという意味では、同じプロセスを、違うプロセスは経ているんだけれども、目的は達成していると。で、その目的は達成されたという観点で言えば、二人に差はないんですよね。で、これは、ある意味で、量の A 君と質の B 君みたいな話になるというところですよね。で、これを考えれば、量が短かったとしても、質が高ければ合格できるし、質があまり担保高くなかったとしても、量でカバーできるという感じで、関係性が補完関係にあるということになります。じゃあ、この量と質の補完関係っていうのを睡眠に当てはめたときに、わかると思うんですけれども、量と質が補完関係にあるのであれば、睡眠の目的って、頭とか、脳とか、体とか心を休めるために寝るわけですよ。なので、それが目的だとすれば、8時間、睡眠の質は別に普通だとしても、8時間寝た人と、睡眠の質がめちゃめちゃ良くて、3時間寝た人で比べたら、回復具合って同じだという理屈になるわけじゃないですか。でも睡眠ってこれ絶対ありえないんですよね。やっぱり、回復には、それ相応の時間を要すると。なので、やっぱり、質は確かに大事なんだけれども、その質の上にちゃんと量が乗っていないとあんまり意味がないっていうのが、これで分かっていただけるんじゃないかなというふうには思っています。で、じゃあ睡眠の質ってそもそも何なんですかっていう話なんですけど、で、これは結構曖昧な言葉で、五十肩みたいな言葉と一緒だと思っています。で、五十肩も睡眠の質も、 別に言葉の何だろう、こう珍しさというかよく聞くワードではあると思います。で、五十肩も、五十肩って何って聞かれた時に説明できないじゃないですか。難しいんですよ。で、これ医療従事者も五十肩とかで四十肩って簡単に使うんですけど、あんまりその五十肩っていうものはなくて、別に五十肩の中にいろいろその病態の種類があって、で、肩の病態ってすごい狭いところでいろいろ起こる可能性があるんで、もうそれをひっくるめて五十肩みたいな言葉にしちゃうから、かなり定義って広いんですよね。なんか日本人みたいな感じですよ。日本人ってね、その北海道、東北、関東、近畿、九州、中国っていろいろあるし、その言葉のイントネーションも全部違うし、で、こうみんなのあれが違うじゃないですか。でも日本人でくくったら一緒みたいな、それと似ていて、かなり広いんですよね。で、睡眠の質も、まあ似たようなもんじゃないかなというふうには思っています。で、じゃあ僕が考える睡眠の質っていうのは、まあ一つイメージをしてほしいんですけれども、その睡眠の量をちゃんと担保するために必要な要素っていうふうに考えておいてもらえると、まあ、ピンと来ていただけるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、睡眠の質、じゃあその量を担保するためって言うんですけれども、そもそも、まずは、睡眠の量を担保するにはですね、寝る時間と起きる時間の間に、7時間なり、8時間なりっていう時間をまずは設定しなきゃいけないじゃないですか。で、翌朝6時に起きなきゃいけないのに、深夜2時とか1時に寝た場合は、これどう頑張っても8時間とか7時間睡眠で取れないんですよ。で、質がいいからといって、1時間寝たら2時間分寝たことになるとかっていうのは絶対ならないので、ドラゴンボールの精神と時の部屋みたいな感じにはならないので、必ず物理的に7時間の8時間の時間を空けなきゃいけないです。で、こういう、で、その睡眠の量の、を規定するってことを考えると、こういう生活設計、何時に寝ようとか、明日何時に起きようとか、明日何時に起きなきゃいけないから何時に寝ようとか、その生活習慣の決め方とか、それを含めて睡眠の質というふうに言っていいんじゃないかなというふうに僕は思っています。で、現代人まだまだですね、その睡眠っていうのをこうないがしろにしやすい、ものではあるので、このあたりをまず、そもそも物理的に時間を確保する意思決定みたいなことを、これ自体が、まあ、睡眠の質って言ってもいいんじゃないかなというふうには僕は考えています。広い範囲で。そもそも、ね、どれだけいいパジャマを着て、いい寝具を使って、環境改善も完璧であっても、毎日深夜3時に寝て、午前7時に起きていたら意味がないので、それも含めて睡眠の質と考えていいんじゃないかなというふうには思っていますね。で、あとはですね、布団に入ってから眠るまでの時間も結構重要ですよね。まあ、これはわかりやすいかもしれませんけど、で、じゃあ、いざ7時間の、8時間なり7時間なりの時間を確保して、布団に入る時間と起きる時間を設計できたとしても、布団に入ってから1時間2時間寝れないでもぞもぞしていると、それ寝たことにはならないと。まあ、横になってるんで疲れやしないかもしれないけど、やっぱり寝るという、ちゃんと脳をスイッチオフにして、まあ、修復を始めるという意味では、できていないので、まあ、このあたりも当然ながら重要。で、ちょっと、まあ、余談ですけれども、これ布団に入っている時間っていうのが、ストー収床時間っていう言葉があって、これちょっとすごい言いづらいんですけど、まあ、総合の層に、就寝の週で、まあ、床っていう字の章で、時間と、布団に入っている、全部の時間。あとは、総睡眠時間って言って、実際に眠っている時間。これって必ずギャップがあるはずなんですよ。で、よくこう、布団に入ったらもうスパーンって寝ちゃうみたいな、なんならもう寝落ちしてしまうぐらいの勢いの人はですね、これあんまり実は良くなくて、これはもう普段から日常的に睡眠負債が溜まっているサインだというふうに捉えておいてもらって、もう慢性的寝不足みたいな状態だと、認知しておいてもらった方がいいと思います。で、それはその布団に入って眠るまでの時間なんですけど、起きてから布団から出るタイミングもあんまりそのすぐパンって出ない方が良くて、で、これはですね、まあ、いろいろあるんですけど、例えば、ずっと8時間、7時間横になっていると、重力にこうさらされている時間がかなり 減るので、いきなり重力にバーンってさらされると体って結構危険なんですよね。で、体のその体幹のベースになるのが腹圧なんですけど、あの骨盤とこう胸郭の間になんか空間がそもそもあるんで、そこにこう体幹のお皿と蓋があって、あ、屋根と、蓋があって、まあ、それ下腹壁の壁があって、まあ、腹圧をこう作るわけですが、腹圧はイメージされるのはこう風船みたいなイメージをされるわけで、で7時間8時間寝てると、まあ、イメージとしては風船がしぼんでる状態で急にバッと起きなきゃいけないみたいな話になるんですよ。で、そうなると、で体に余計な負担をかけるので、まあ、ちょっとこう寝返りを打ったりとか、まあ、少し深呼吸したりとかをして、ちゃんとお腹の風船を朝起きて膨らませるイメージを取ってから動き始めると、体は結構安全に、動いたり出たりできるので、ただその今言ったように布団に入っている時間より、まあ 20% ぐらい寝てる時間がある短い方がやっぱり一般的な理想的というふうにされています。で、あとは、まあ、途中覚醒の問題とかもありますよね。あの、僕も、あの、家族とのその的確な環境っていうのが結構違うんですよね。その気温とか室温とか、かけてる布団のあれとか、塩梅が結構違うので、僕がちょうどいいなって思ってる気温は家族が寒いと思ったりとか、あったりするので、これ一概に難しいんですけれども、僕は結構夜中暑くて目が覚めちゃうみたいなことがたまにあります。で、それも、あの環境設定の問題ですね。部屋が暑すぎるとかっていう。で、それだけじゃなくて、あとはその睡眠っていうのは最初の90分がすごく大事と言われています。で、まあご存知の通り、睡眠でノンレム睡眠とかレム睡眠とかっていうのを繰り返して、で深くなったり浅くなったりを繰り返して、だんだんだんだん朝に向かって浅くなっていって覚醒に至るっていう形になるので、基本的には一番最初の90分が一番深い形になります。で、この一番最初の90分の深さが深ければ深いほど、その途中覚醒になる確率が下がるし、覚醒の領域に上がってきたとしても、実際に別に目が覚めてない状態に、なれるということが言えるというふうに思います。で、これ面白いもので、僕も普段アップルウォッチでこう睡眠の質測ってるんですけれども、後から振り返ると、その、覚醒時間、と実際に自分が起きたっていう自覚の時間ってだいぶずれるんですよね。こんな起きたつもりないよなっていうぐらい覚醒が伸びているタイミングも出る時があります。だこのように実際の計測と自覚ってずれるので、まあこのあたりは別に意識に上ってこなければまあいいよねというふうにも思いますから、まあ、ここは最初の90分が非常に重要というふうになってきますよね。でこんな感じで、その自分がちゃんと長く寝る、ちゃんと7時間8時間意図した時間眠るためにいろんなその整備が必要で、今その言ったのは、寝ている時とか寝る直前の話ですけど、そもそも人間が眠るためには朝からの行動が結構大事で、まあこう知ってる方多いと思いますけど、その眠たくなるにはメラトニンっていう物質が出ないと眠たくならないんですよ。でメラトニンがその出るにはですね、朝起きた時に太陽光をちゃんと浴びて、まあ、3000ルクスぐらいが理想と言われていますけど、浴びてそこから15時間とか14時間とかぐらいの時間が経過するとメラトニンが出てきて眠たくなるというふうに言われているので、朝ちゃんと光を浴びないと厳しいんですよね。あとはその深部太陽の問題とかもありますけど、なこのあたりのそういう眠くなる、生活設計とかも、結構大事で、まあ、このあたりも含めて睡眠の質というふうに考えると、さっき言ったように量を確保するためにやらなきゃいけないこと全般が睡眠そういうことになってくるというふうに、考えてもらえるんじゃないかなというふうに、思っております。で、じゃあその、まずは睡眠の質を高めるために何をすべきかっていうと、そもそもまず寝る時間をちゃんと確保しましょうってことですね。さっきも言ったように、どれだけ準備が良くて、どれだけ環境整備が完璧であっても、そもそも時間が取れてないと7時間寝れないので、まずは、まあ、いわゆる投資みたいな感じで、貯金とか投資と一緒で、入ってきた収入に対して、ある程度決めてそれをこう小分けに個別に管理すると一緒で、まず24時間決まってますから、まあ起きる時間を目安に何時に寝るって決めるとか、あんまり起きる時間が明確になってないんであれば、その眠た 朝起きてから眠たくなるのが15時間ぐらいあると考えると、例えば翌朝8時に起きるんだったら11時ぐらいに寝ようかなみたいな、そういう逆算の、考え方で寝る時間を決めたりすることもできるので、まあ、こうやってちゃんとまず7時間8時間あたりを確保すること。で、あくまでもその年齢とか世代とか性別とか状況によってその人の必要な睡眠時間って変わるので、まあ、一応平均的に見れば7、8時間、まあ、8時間ぐらいというふうに言われてますから、まずはそのあたり寝れるように時間配分を設定すると。で、年齢が上がれば上がるほど必要な睡眠時間で下がってくるんで、別に自分6時間しか寝れないと思っても、まあそれがね、30代20代だったら困るんですけど、50、60、70で上がってくれば必要睡眠時間は減ってくるので、そこはあんまり気にしなくてもいいというところでまずは考えておいてもらって、ただちゃんと事前にね、こう忙しい人は特にそのね、やることが多いとかあると思いますけども、そのために生成 AI を使うとか、タスク管理をするとか、やらないことを決める、でちゃんと空いた時間にちゃんと寝るということができれば、全体の生産性も上がってくるし、翌朝すっきり寝れれば、でその翌朝のお仕事の生産性も、高まると考えられますから、まあ、このあたりをしっかり、設計してもらえるといいんじゃないかなというふうに思っております。はい、今日はこれで終わりたいと思います。したっけね。